know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Was ist das? それは何ですか？延岡共立病院の赤瀬育太郎理事長にお話を伺います。
そうです、6月1日ですね。はい、
おめでとうございます。
理事長になったんですけど、はい、父が80になりまして、はい、理事長職を辞したいということでしたんで、はい、一個ずつシフトしまして、はい、理事長職を拝命いたしました。
はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は集団予防接種について、
はい、そうですね、はい、もうこのワクチン接種がですね、はい、このワクチンコントロールの鍵と今のところなってます。本当の意味で言うと治療薬がね、出てからが、まあ、本当に勝ったということになりましょうけど、現時点では、このワクチンがですね、もう唯一、新型コロナに対抗する手段ですのでね、はい、今も延岡市も、総力を挙げてですね、ワクチン接種しているところですけど、まあ、我々の医師会の会員の先生方、からまあ、うちの病院でもちろんですけど、毎週ですね、集団予防接種をしてます。平日にも、個別の予防接種をやってます。で、今日は集団予防接種ですね、はい、ちょっとレポートしていただこうかと思ってます。
そうですね。はい、予定は何人ぐらい今日は？
ですね、2時から5時まで、通常は500人の予定です。今日はですね、3週間前に打った方々が、おいでになります。それと、新たに今日から打つという方がおいでになりますので、合計400人予定しています。
はい。はい、先ほど駐車場を通りましたら、はい、もうすでにたくさんの方が待機されてらっしゃったんですね。
2時からと、歌ってはあるんですけど、はい、もう当然もう早くおいでになる方が多分もう大多数でして、実際にはもう1時半からもうスタートすることになりますけど、はい、まずその駐車場をですね、まあ、幸い私たちのところの病院は、まあ、駐車場を広く作っておりますんで、まあ、誘導員が、誘導します。で、そこに入ってきていただくんですけど、実はまあ、それでも少し足りませんので、職員の方にはね、旧共立病院のとこに、車を置いてきてもらって、まあ、そこから車を置いたまま、ちょっと移動してます。シャトルバスですね。はい。まあ、そんな風にして駐車場を広く開けてます。駐車場があるかないかがね、うん、集団予防接種というのは、大きいんですよね。
そうですね。時間も決まってるので、いっぺんに
来られる。そう、いっぺんに来られるからですね。はい、で、ね、まあ、私たちのところの病院は、高台にありますんで、歩いてくるってのはちょっとね、難しいんで、で、特に高齢者はですね、ほとんどの方が、まあ、車を利用して来られますんで、一気にこう、車が来ても大丈夫なように、まあ、誘導員を配置してます。
はい、では、早速ですが、その新型コロナワクチンの集団予防接種、大まかな流れは、
ちょっと、はい。はい、まず、まあ、巷で言われているように、コールセンターに、連絡をしてもらうと。はい、でそこで、まず予約をせんという感じなんですね。で、何月何日と予約が決まると。で、かかりつけの病院がありますかということが聞かれますんで、まあ、例えば、延岡共立病院にかかってますというと、まあ、優先的にこっちに回していただけるということです。まあ、それで日にちが決まります。はい、で、実際に、問診票を、まあ、もちろん送られてきてますから、それを持って、病院、あるいはクリニックに行くと。 で、問診票には、まあ、あらかじめ記載をしてもらっとかんといかんですけど、それを受付で確認しますと。で、書類の確認が終わりましたら、先生の問診がありますね。で、先生が問診して、まあ大丈夫ですよと、接種 OK ですということであれば、実際のワクチン接種に行きます。で、よく言われているように、接種後にですね、まあいわゆるアナフィラキシーショックと、アレルギー症状を呈することがありますんで、その後、通常だと15分間の経過観察。基礎疾患とかアレルギー体質の方は30分ですね、経過観察をして、でその後帰宅というふうな、まあ、手順になっています。
では、いろんなスタッフの方や、その接種を受けられた方に、ちょっといろいろインタビューさせてもらいたいと思いますので、
はい、どうぞ、今日はもうね、みんな、ちゃんとあらかじめ言ってますので、はい、どんどん聞いてみてください。
はい、はい、
お願いします。
はい。
I'm
まずは駐車場から病院に向かいます。入り口には誘導員の方がいらっしゃいますので話を聞いてみます。
共立病院リハビリテーション科の安藤と言います。
今回このワクチン接種が始まって大体この役割っていうのは、
あ、そうですね、はい、事前に前もってそれぞれ役割決めて、はい、担当を決めて準備してやるって形でやっております。
非常にこう時間帯によってはかなりこう混み合ったりするかと思いますが、
はい、今回が初めてでですね、はい、ちょっといろいろ前もって他の担当者からお話を聞いたんですけど、はい、やっぱりなかなか混雑した時とか、
心がけている、気をつけていることとかありますか？
は
い、
もうとりあえずはもう誘導の際に患者様が怪我させない、はい、こけさせないということをちょっと注意して、うん、歩きの状態を見ながら、はいはい、ちょっと危なそうな方にはもうついて寄り添って、はい、であとは車椅子を使ったりですね、
はい、
ちょっとご家族の方のお話も聞きながらなんですけど、はい、実際自分の目で見てと危なそうな方にはもうついたりって形で安全第一で誘導させてもらってます。
そうですね、
はい、
もう渋滞することもなく、
はい、
かなりスムーズですね、
はい、以前はですね、はい、手前のところでも混雑してって形だったんですけど、はい、いろいろその前の方の担当の方からお話を聞いて、はい、ちょっとあちらの方に乗降口をしっかり決めてですね、
はい、
奥の方から誘導する形で、はい、今日はちょっと実施させてもらってて、したらだいぶスムーズに今のところは、はいはい、誘導できているかなというふうにはちょっと思ってますね。
そうですね、はい、引き続き、はい、頑張ってください。
はい、すみません、はい、
ありがとうございました。続いて入り口には消毒と検温をするスペースがあります。
理事課長の黒岩と申します。
はい、ここでワクチン集団接種が始まって、はい、もう何回かされてるんですけれども、はい、もう2回目に受けられる方も多いですよね。
はい、2回目が最近始まりました。
はい、はい、
特に副作反応があるとかそういった方はほとんどいらっしゃいませんし、まあ、順調に進んでるかなとは思ってます。
はい、病院に入って左手に受付があります。こちらにはどういったことをされるんですか？
名前を確認したり、はい、クーポンの番号をチェックしたり、保険証で身分を確認したりしてます。
そうなんですね。でここで受付をされた後に、はい、次が問診にと、
はい、看護師さんがおる問診の方に
案内されるわけですね。
はい、案内してます。
わかりました、ありがとうございます。問診ではどういったことを聞くんでしょうか？
はい、一応問診票を見てですね、はい、問診票に沿って患者さんのお名前と問診票に書かれて記入漏れとか結構多いですので、そういうのをチェックしたりですね、あと病院にかかって飲んでる薬がないかとか、そういうのを聞いたりしてますね。あとサイン漏れがないかとか、問診票に沿って抜けているところをチェックしていきます。
でそこでチェックをして、
はい、
記入してもらったりとか。
そうです、そうです。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
皆さんなら注射を許可します。
ありがとうございます。
この書類を持ってですよ、
はい、
一番奥に進んでください。
はい、わかりました。医師の問診が終わった後に接種会場前で、こちらは何をしてらっしゃるんですか？
ですね、ロットのシール と、
はい、
それを持ってこられた予診票に貼る作業をしてます。
はい、
あとは接種の、はい、医療機関の判を押してます、
うん、
はい、
でそこがここで1回目か2回目かというのも、まあ、確認はされるんですか？
一応今のところ確認させていただいてます。
はい、
はい、
ではここが終わっての、まあ、中に案内されるわけですね。
そうですね、もう前の方に進んでいただいて、あとはリハビリの方が行為の解除をされるのでそこにつないでます。
はい、わかりました、ありがとうございます。
ドクターが確認された問診票をまた確認しまして、はい、こちらで、ワクチン固有のロットシールといいます、
はい、
こちらを貼って、中に通すという作業になります。
はい、この時に患者さんでこうちょっと戸惑ったりとか特にないですか？
そうですね、今のところは、はい、スムーズにできておりますが、
はい、
その都度対応を心がけるようにはしてます。
はい、担当する場所っていうのは、はい、もう今ワクチン集団接種が始まってずっと同
じ。そうですね、はい、基本的には固定の場所でやってますね、
はい、
まあ、何人かで回したりとかはありますけれども、はい、基本的には同じ場所でやらせていただいております。
はい、では接種会場に入ってまずどのような流れになるんでしょう？
まずは待機してもらって問診を受けて、はい、で 今、行為して、はい、接種しているような状況です。
なんか服装で何かこう気をつけ声かけとかは、
やっぱりこう上着を着てる方もいらっしゃるので、その方はちょっと時間がかかるんですけど、半袖でしっかり来られてる方はもうすぐにスムーズに今流れてるような状態です。
はい、結構混雑したりもされると思うんですけれども、はい、こう気をつけてることとか何かあります？
そうですね、もう早めにもう、声かけをして、なるべく袖をもう上げていただいて、いうような状況です。
ありがとうございました。はい、では接種会場には5つのブースがありまして、順番に案内されて皆さんそれぞれ接種しています。ちょっとお話をお聞きしたいと思います。このワクチン集団接種始まりまして、まあ、何回かあったと思うんですけども、このどうでしょうかね、こう毎回様子を見ていて患者さんの。
今のところは何も副作用がなく進んでいるので、このまま何も起こらずに無事に終わっていただけるといいなというふうに思っています。
はい、接種をする際にお声かけだったり、ちょっと注意していることとかありますか？
特に注意していただくことって言ったらないんですけど、まあ、その当日のお風呂だったりだとか、お風呂入っていただいてもいいですよだとか、まあ、そういう声かけはしています。
ありがとうございます。ワクチン接種が終わった後に、次にこちらは何色ですかね、このちょっとプレートがあるんですけども、はいはい、全部で
10色です。
10色。これはどういった風に分けてらっしゃるんですか？
そうですね、1色が10枚あってですね、大体もう来る方10名するまでが何分とかじゃなくて、とりあえず渡していって、でもおおよその目安にはなるんですが、15分間見るのに時間の効率化っていうんですかね、そういうので一応やってますけれども。
10色もあるんですね、順番にっていうことですね。
そうですね、はい、
ある程度のじゃあグループごとに分けて。
そうですね、座る順番も周りのスタッフと考えてですね、目を配りながら座っていただいてますけれども。
この延岡共立病院独自なんですかね、皆さん。
そうですね、うん、自分たちで開発してやってます。
わ、はい、かりました。では接種をした後に15分間待機を皆さんしているスペースに現在来ています。1回目と2回目の方の、はい、このなんか提出する書類っていうか違うんですか？
提出する書類ですか？
これは皆さん全員持ってらっしゃる
予診票の1回目しか送付がされてないので、はいはい、2回目の分はお渡ししなければ、次の分が予診票を持ってらっしゃらないので、
じゃあ次の分を、
はい、お渡ししている形です。1
回目の方並みに、
はい、そうです、
お渡ししているって感じですね、
はい、2回目の方はもう終わってらっしゃるので、はい、こちらで回収させていただいております。
ですね、
はい、
その1回目か2回目かっていうのはこう分かるんですかね、こう
1回目
をかけてみたいな。
今は用紙を見ればですね、はい、何も書いてないのがおそらく1回目 で、はい、で2回目って入ってるのが赤い印鑑であったり、このような形式であったりするんです。
はい、分かるようになってるんですね。
そうですね、はい、それを今、目視と声かけとで確認をしております。
事務の方にお話を伺いました。はい、ありがとうございます。
はい、
それでは源先生にもお話を聞きたいと思います。
はい、
こちらでワクチン集団接種が5月15日からですかね、
はい、
毎週
ですね、毎週、はい、やってます。
もう回数が何回か、
3回か4回かやりましたね。はい、はい、
大体一度に何人ぐらい？
大体1回500人ぐらいですかね、やってますね。
で今日はですね、それこそ2回目の接種を受けた方も結構多いということなんですけども。そうです
ね、は
い、
2回目の方も結構今日多いですね。はいはい、ちゃんと順調に、はい、進んでるみたいですね、予防接種が。
見ていると本当に流れがスムーズで、はい、サクサクっと終わってる印象が ね、あるんですけども、
はい。かなり手慣れた感じで、はい、まあスタッフがみんなこう、だいぶ慣れてやってますんで、おかげで非常にスムーズにやってます。はい。はい、
これからじゃあ、控えてらっしゃる方にちょっと何かメッセージなどありますか？
接種の予約は必ずできますので、焦らずに予約を取ってくださって、もう時間通りに来ていただくのが一番スムーズな予防接種の受け方です。あんまり早く来すぎるとその分待つことになりますので、指定通りやるというのがもう一番いいかと思います。はい、
はい、ありがとうございました。はい、はい 接種された方にお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
何回目の今日は接種で？
2回目の接種です。
で1回目の時どんな感じでした？
1回目も受付のところから案内から全部流れがうまくできて早くスムースに行きました。そして時間もそんなにかからなくてうまくできたと思います。
2回目の今日は？
今日はまたやっぱし流れが良くて受付のとこから問診からいろいろ全部流れがうまく案内ができてあってすごく良かったと思いますよ。
予約をされる時などまた何か困ったこととかは今回なかったですか？
最初の予約はちょっとなかなか LINE で取ったんですけどね、ちょっと難しかったけど取れました。スムーズに行きました。
ありがとうございます。ちょっとお話聞かせてもらいますね。
うん、全然
熱やら出らんかった？
ね、出ません。
出らんですか？
はい、
スムーズに行ったですね。
ああ、はい、そうですか。
対応とかどうでしたか？
気持ちのいい先生ばかりでした
ね。
予約とかご家族の方が？
そうですね、はい。
どういった感じで？
ネットっていうか、うん、携帯でから、はい、ネットして、でスムーズに、まあ、母がここにちょっと通ってたもんですぐ取れました。ありがたいです。
こんにちは。
はい、どうも。
今回接種何回目ですか？
2回目です。
1回目受けて何か体がどうかあったとかありますか？
別に異常ありません。はい、91歳です。
ほら、
先生からいつも明日から穏やかさるってさ。
と年齢聞いてびっくりしましたけれども、お元気の秘訣は何ですか？
いや、別にないですけどね、まあ、自分の好きなことをどこでもここでも行ったり来たりやったりしますね。
いつもね、僕も聞くんですよ、毎回。何をしよってですか、秘密があるでしょうって言うけど、別に何もない。
もう、食べ物も何でも美味しいですわ。はい。
お元気ですね。
今日も一人で来なったですか？
いや、今日は、孫が乗せてきました。はい。
ワクチンの予約はどうやってしたんですか？
予約は娘からしてもらいました。コールセンターがなんか、通院とかなんとか、いろいろありましたので。
2回打って
ね、そうですね、ありがとうございます、はい、とお世話になりました。
院長先生はどういった方ですか？
もう最高ですね、私から見たら神様です。
ありがとうございます。
はい、では引き続きお話を聞いていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
今回ワクチン接種何回目でしょうか？
あ、1回目です。
実際に病院に入ってからのこの流れとかどうですか？
ああ、なんか非常にいいですね、手順が。
うん、ちなみにこの予約はどういった方法で？
ああ、孫がね、取ってくれました。なんか携帯で、もう1回目と2回目がもうその日にね。あ、2回目は愛宕整形になってます。
そうなんですね。あ、必ず同じ病院っていうわけじゃないんですね。はい、
4月の4日でした、2回目がね。
今それこそも受けられてますぐなんですけれども、感想を。
ああ、別になんか心配してたけど別になんともないですね。注射も打ったんですよ。でこれからちょっと待機ってことはなんか様子を見るんですかね。
そうですね、
うん、多分大丈夫と思います。
ありがとうございました。今回ワクチン接種何回目ですか？
2回目です。
2回目、
はい、
はい。前回もこちら延岡教室病院で、はいはい、病院に入ってからの流れっていうか、こうどうですか、感想は？
スムーズですね。この前1回目の時は、15日あったんですね。ちょっと多かったからですね、まあ、玄関のところが混雑してたから、ね、はスムーズにもう待ち時間もなくて流れました。
予約をされたのはどうやって？
予約はネットで娘がしてもらいました。
まあ、今こうどうですかね、体。
いや、
特に
何も変わったことないです。
他のワクチン接種は何回目ですか？
2回目です、
前回もここ延岡共立病院で
最初もそうです、はい、あのね、うん、スムーズに進みましたね。1回目に比べるととっても助かりました
特に困ったことはなく
全然、はい、あのアレルギーもないし普段がもう健康そのものだもんだからですね、うん、怖がわあのラジオで聞くと怖いことがあるけどあれはもう気温症のある方が多いからですね、まあ、心配ないですよとかってご近所の方が教えてくださって安心してます。ありがとうございます。予約はね、それこそあの高齢者でお電話がもう何十回かけてもダメでご近所の方があの LINE で取ってくださいます。だからスムーズにね1回目も来ました、うん、はい、高齢者にはあの音声対応はちょっと無理でございますね
でも特に
予約はもうすぐスムーズに終わって2回目も一緒に撮っていただいたから2人一緒に、はい、だからねとても助かりました。最初はすごく混雑してたからあその調子かなと思って結構1時間ぐらい前にとことこ歩いてきたんですけどね、はい、まあ、来たら全然で皆さんが手っ取りパキパキ事務長さんが先に出てらっしゃって、はい、もうねあこっちこっちとかいう感じでだから案内がちょっとあのスムーズにいってもう戸惑わないで終わりました、はい、
よかったです
ありがとうございます。
今回の接種は何回目ですか？
初めて。
あ、最初の、
はい、
はい、この延岡共立病院に入ってからの流れっていうか基準どうですか？ずっとこう今回られて
今今日の、
はい、
まあだいたい今スムーズになんかあこんなしましょうあんなしましょうつって、
はい、
で流れてきたまでです、もうやっぱりほら、うん、年取るとピッピッと来ないわ予約はコールセンターにかけてもかけてまでなくて、そしてもう諦めてました、うん、でもあの知り合いの方がねアクリ審査したらあの市役所の保健課に行ってで何とかしてくださいって言ってあげますねして、だいたいこう自分の名前とかあの書いて渡したんですよ。そしたらあの息子たちがその晩にあ今日じゃなかったと言った今日でしたって、そしたら取れたって言うかいや取れない、だからもうどうしようもないから、まあ、諦めてて、出したあの知ってる人が市役所にちょっと相談に行くって言ってました。したら分かったって、そして今からそしたらあの熱で頼んであげるし、嫁さんも来てくれてて、で嫁さんがネットでここを予約してて、ここがかかりつけなんですよ。
あ、はい、
うん、それでここがいいっていうことで、そしたら今日の日に予約でして、まあなんとかスムースに行きました。そしてまた2回目はあのネットで私らできるものだと思ってたの、そしたらネットではなかなかできないし、今先生に尋ねたらコールセンターの予約をしてそして行った方がいいですねって言われて、どうしても取れない時はまたあの病院に相談してみてください、あの病院の方から次はで予約できませんっていうことでした、
はい、もう自身で
そうですね、ね、ピッピッと来ないわやっぱり年取ると、うん、なんとかどうもないみたいな、もうやがて15分経つけどね、
わかりました。ありがとうございます。
もう大丈夫、心配ないと泣きそうな私のそばで。
ただろう。ありがとう、ありがとう。
薬剤室に今来ています、
ね。はい。ここはもう院内の薬局ですね、いわゆるですね、はい。で、ここにワクチンを保管していますんで、はい。まあどうぞ中に入ってください。
はい。では、失礼いたします。
で、ここ奥に行くと、
はい。
フリーザーですね。
あ、見てきました。
凍結保存機ですね。
はい。
これなんですが、
はい。
あの、下の方に温度がマイナス71度と表示してありますけど、
これでちゃんともう、はい、設定されてるんですね。
そうですね、はい。あの、このファイザー社のワクチンはですね、
はい。
あの、マイナス70度での保存ということになっています。うん、これはあの、まあ、あの、メッセンジャー RNA ってね、
はい、
非常に壊れやすい物質をワクチンに使ってあるんですよ。
はい、
ですから、まあ、こういうあの、非常に低い温度で、凍結保存する必要があるんですね。うん、で、あの、予想のほら、病院でスイッチを入れ忘れとったとか、はい、コンセント入れ忘れとったとかね、いうような、あの、事故がありましたけど、うちの病院ではそこにね、非常電源に直接コンセント入れてますんで、
はい、
万が一停電を起こしても、まあ大丈夫です。
大丈夫です、ね。
バッテリーが働きますんで。
よかったです。はい。
このようにしてこう保管してますね。
はい。
そしてここ開けてみますと。
はい。あ、これはまず、蓋がされていて、はい。
ワクチンが保管されています。
あ、ありますね。
あれがですね。
はい。
1本あたり、まあ6人分、あの、接種できる。
はい。
いう状態ですね。
1つのケースにあたり。
はい。ちょっと取り出しますけど。
はい。
これが実際のワクチンですね。
非常に、本当テレビで見るような、それこそ小さいですよね。ね、
これ触ったらダメですよ。
はい。大変ですね。貼り付けますね。
ここに、あの、白い部分が、ワクチンが入ってますけど、はい、 これもごく微量なんです
よ。そうですよね。
1バイアル、1本あたりですね。0.45cc。本当にちょっとしか入ってない
です、ね。そうですね。はい。
これを、生理食塩水、まあ、塩水ですね。医療的に作った塩水で薄めて、1.8cc で薄めます。で、合計が 2.25cc になりますけど、この 2.25cc を6人で割って、1人当たり 0.3cc を、まあ、筋肉注射ですね。注入しているわけですね。はい、だから、もう本当にごく微量、うん、ちょっとしか入ってないんですね。はい、まあ、それでもう、まあ、効くということなんですね。こっちの薬局長の菊池くんが来てますんで、
はい、じゃちょっと、
ちょっと説明してもらいましょうか。延岡共立病院の薬剤科長の菊池と申します。
今、理事長からもお話がありましたけれども、はいはい、これはどういう手順で6人分というワクチンが作られるんでしょうか。
こちらの方を今凍結している状態なんですが、はい、冷蔵庫にて溶かす、溶解していきます。はい、約1時間ぐらいで溶解できます。
はい、
でですね、今は凍った状態で白く見えてたと思うんですが、はい、もう半透明みたいな感じで白く濁ったような感じになってくると思います。はい、で溶けたと同時にそこで生理食塩水、コミナティっていう菌中薬剤になるんですが、うん、はい、バイアルを冷蔵庫から取り出してですね、うん、30分室温下に置き、室温に戻してくださいっていうことで、ここはですね、はい、冷蔵庫で保管する場合と常温との場合で違いまして、常温ですと、30分室温でっていうことなんですけど、15分ほどで溶けます。
あ、
はい。で、冷蔵庫になると1時間で溶けるんですが、はい、保存時間が全然違ってくるんですよ。冷蔵庫で保存すると、以前は5日だったんですが、はい、今現在も1ヶ月冷蔵庫で持つように、
そんなに、
はい、はい、保管が効くようになりました。ただ自然解凍の場合は、その日のうちに希釈してしまわないと、使ってしまわないといけないという部分がございますので、はい、はい、そちらの方がちょっと違いですね。
そんなに違うんですね。
違いますね。はい、まず、ワクチン自体が凍結っていうことなので、はい、まあ、そこからだいぶ違いますので、はい。
うん、こう何百人ものを作るとなると、かなり大変ですね。
大変になってくると思います。はい。
はい、
そうですね。
はい、
と、今、看護師中心に、はい、希釈しておりますが、まあ、我々薬剤科からも、まあ、一人、二人なり出して、はい、希釈して、やってはいるんですが、まあ、器具をセットする時間もございますし、はい、ミキシングの時間、まあそこから抜き取る時間、合わせた時間によるのも相当な時間になってくると思います。それに加えて、今摂取してる時間ですね。
はい。
を加えるともう一日がかりの、壮大な作業にはなってくると思います。
え、それを何人の方でやってらっしゃるんですか？
ですね、希釈シリンジに関しては常時、まあ看護師の方中心に8名ぐらいで、うん、やっております、うん。はい。薬剤師も1名参加させて、はい、ですね。特に今日みたいな場合は。はい、
まあ。今日はちなみに400人分ですか？
はい。
まあ、1日ぐらい使って。
そうですね。
はい、準備を。
ですね。前準備もしておりますので、はい。はい、今日の時間としては、まあ、希釈ミキシングの時間としては約2時間ぐらいで終えておりました。はい。はい、
まあ、我々ももちろん参加させてもらってますけど、
はい、
かなり早いスピードでワクチン接種が進んでます。
はい、
で、このフリーザーがですね、延岡5台あるんですけど、
はい、
まあ、うちの病院、延岡共立病院と、愛宕整形外科、
はい、
から医師会病院、延岡市医師会病院ですね。それと、県立延岡病院にはもともとありました。それから市役所と。で、5台あって、まあ、そこにこう、それぞれワクチンが保管されていると。
はい、
で、それを、まあ、一般の開業の先生、あるいはその、それぞれのですね、会場に、ここからまあ、持っていってもらっているわけですね。
うんうんうん、
だから、まあ、今日はね、集団予防接種でしたけども、会場の先生方も、まあ、それぞれの患者さんを打たれてますんで、もう非常に速いスピードで進んでますね。うん、
はい、
うん。これはもう東京の10倍のスピードで打ってます。
素晴らしいですね。
はい。もう、だから、おそらく、その、予定より、まあ、7月までにね、高齢者終わるようにという政府の勧告だったんですけど、それより早く終わると思います。だから、一般の方にもですね、打つ機会というか、日にちが、日程が早まってると思いますよ。
はい、
うん、僕はいつも思うんやけど、はい、延岡ってそういうところがね、素晴らしいというか、うん、まあ、コンパクトな街だから、
はい、
そう、行き届くわけですよね。これがなかなかね、大きい街だと、 なかなかね、図体が大きいと動かんのですよね、反対する人もいたりしてね。でも、延岡ではね、もう、どの先生方も、もうやります、やります、やります、おっしゃってくださって、どんどんどんどん進んでるんですよ。こういうのがね、やっぱり延岡はこうね、非常にチームワークが、いつも思うんですよね、はい。今回もそれが発揮されてます。
はい、では、予定よりも早い段階で、はい、もうどんどんどんどん進むといった感じですね。はい。はい、
だからね、まあほら、まだ皆さんは打ってないかもしれませんけど、はい、おそらくもう来月とは言わんけど、再来月あたりには、もう始まるんじゃないですかね。はい、65歳以下の方がですね、はい。そうなるとね、もう、安心というかね、まあ、県外に行ってもいいでしょうけど、まあそういうふうな、やっとね、まあワクチン打てば、自由な日々が戻ってくるという、
はい、
もうちょっとですよ、だから。
もうちょっとですね。
うん、ちょっと。はい、うん、はい、そんなところですね。
はい、ありがとうございます。
このワクチンについて僕、ね、語らせてもらいたいんですけど、よくその、もう怖いと、まあ、報道なんかで見て、まあ、熱が出るんじゃないかとか、体がだるくなるんじゃないかと言われるんですけど、このワクチンはですね、非常に優れたワクチンなんですね。これまでずっと、我々が使ってきたワクチンというのは、ウイルスを弱毒化したりとか、不活化、まあ、死滅させたりとかね。まあ、そういうのを、ウイルス自体を使って、まあ、それを体に入れるんですね。それで、まあ、弱い感染を起こさせるということで、まあ、免疫をつける、抗体を作るんですね。ところが、この、新型コロナワクチン、まあ、コミナティという名前なんですけど、はい、このワクチンはですね、
これまで使ってたワクチンとは全く仕組みが違うんです。まあ、簡単に言うとね、設計図、そのウイルスの設計図を体に出るんですよ。で、要するにそのウイルス自体を感染させているわけではなくて、設計図を中に入れてるだけなんですね。だから、なんていうかな、感染を起こすことはもう絶対ないわけですね。これは設計図だけしか入れてないからですね。はい、ウイルスそのものを入れると、体力の弱った人はね、その病気に発症するかもしれませんけど、例えば、インフルエンザウイルスね、弱ったインフルエンザウイルスを入れてるわけだけど、体力の弱い人はインフルエンザ発症しますよね。ところが、この薬は、ね、設計図しか使ってませんので、要するにコロナを発症することが、まあ、ないわけですね。だから、非常にその、優れたワクチンなんです。ですから、よくアレルギーのことが言われるんですけど、はい、ポリエチレングリコールっていうね、薬をこう、まあ、膜で包んであるんですけど、それに対するアレルギーだけなんですね。反応が出るのがですね。で、このポリエチレングリコールっていうのは化粧品なんかに使ってる素材で、はい、まあもうほとんどの人がね、女性で化粧しない人はほとんどいないと思うけど、アレルギーが出る人はまあ滅多にないでしょう。ですから、アレルギー、アナフィラキシーショックですね。非常に強いアレルギー反応を起こす方も、もうごくごく稀ですね。他のワクチンに比べるとずっと少ないですね。そして、まあ、どのワクチンもそうだけど、まあ、痛かったりね、筋肉注射なんで、とか、まあ、熱が出たりすることは、まあ、他もあります。でも、これはね、もうこのワクチンでもちろんそうなんですけど、まあ、普通常の解熱剤等で対処してもらったら、もうそれで十分です。ですから、もうどうぞね、恐れないで、どんどん打ってもらいたいですね、うん。はい。で、みんなが打てば打つほど、ウイルスに対するその抵抗力っていうのは増してくるわけですね。はい。だから、多くの人がもう、脳病患の人口で言うと、もう7割、8割の方が打ってしまえば、もうウイルスが入る余地がなくなってくるんですね。ですから、もうどうぞ恐れずにね、どんどんワクチン接種してもらいたいなと思います。
はい。もう怖がらずに、
ね。そうなんです。はい。まずは。今日はね、はい、もうバスイス出すではないですけどね。はい、もう、そういう仕組みということが分かればね。うん、
はい。
なんじゃ、そんなもんやったら、行っちゃいますか、ということになるじゃないですか。何にも分からんとね、いや、もう怖いと。もう私は打ちたくないと。うん、医療従事者でもそういう方おられるんですよ。はい。だから、ちゃんとこう、勉強してね、ワクチンは危険なものではないということが分かれば、もう積極的にね、行ってほしいですね。そして、もう医療従事者の方は、またはね、そうじゃない方にはもうどんどん広めていってほしいと思う。うん、
はい。そうですね。はい、今日は、延岡共立病院、新型コロナワクチンの集団予防接種、現地リポートということで、ね、いろんな方にお話を伺いましたが、はい、もう本当にスムーズに流れがいっていて、スタッフの方も、そして会ってらっしゃる方も、本当に流れが綺麗だなと思ったんですね。
あ、まあ、我々もだいぶね、はい、もう慣れてきましたね。何回もやってるからですね、はい、1回あたりが何百人ですから、
はい、
まあ、最初の頃と少しこう経路を変えたところもあるんですけど、もうより早く、ね、よりスムーズにいくように、はい、我々努力してますんで、あんまり待たせることもないと思いますから、はい、どんどん積極的にうちに来てもらいたいです。
はい、ありました。今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
バスイスダス、それは何ですか？いかがでしたでしょうか。今回の選曲は松任谷由実、セシルの週末、五十嵐弘明、ペガサスの朝、キロロ、ベストフレンド、松山千春、大空と大地の中で、でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。